経済コラムの小崎です。経済コラムでは元ヘッジファンドマネージャー横森克が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画を無料で公開しています。概要欄からぜひご登録ください。はい、日銀がですね、日本国債の保有率 50% を超えたというニュースが入ってきました。それではですね、一体何パーセントを超えたらですね、日本がやばくなるのか、そういうね、質問をいただいたわけなんですが、実は国債保有率の何パーセントっていうことが重要ではなくて、あるものが日本をやばくするというのが横森の見解でした。こちらの解説ご覧ください。
はい、日銀の国債保有率が 50% を超えたというニュースがありました。日銀の国債保有率は何パーセントになったらやばいでしょうか、うん、みたいなね、そんな質問いただいてます。
うん、何パーセントって。そうね。これね、国債の今ちょうど半分だね。50.3% か、今。
3% ってますよね。ね、
うん、9月でね。で、50.3% で、これ、政府の発行する国債ね、短期国債を含めるともうちょっと少ないんだけれど、でもまあ一応半分を超えたと。誰が持ってるかっていうと、日銀が持ってると。あとこっちがね、いろんなほら、こんなように分かれてて、まあ外人と、政府とか、あと銀行とか、うん、持ってるという感じなんだけど、これ、日銀はどこから買い取ったかっていうと、この銀行とか政府とかから買い取ってるわけ。で、外人ってどちらかというと増やしてんだよね、これ。前 8% とか言ったけど、今 14% ぐらい外人が持ってるんだよ。すごいでしょ、外人。で、14% 外人だから、これがやっぱりね、大きいでしょ、これ。14% って言ったら。うん、ね、1000何百兆円だっけ、今国債発行残高が。
時価ベースの国債発行残高が1065兆円。
うん。だからまあ、1000兆円あるとするじゃない。1000兆円のうちの 14% で140兆円外人が持ってるわけよ。さあ、これが一気に売りに出たら大変だよねっていうのもあるよね。それでも日銀は自分で発行して、日銀券を発行して買い取るっていうことができるから、別にこれ、全部日銀が買い取っても、実は大丈夫なんだよ、こうやって。100% 日銀でも、まあ、大丈夫なんだけれど、問題は、これに対して、やばくないって。
いう人がいるか。
人がいるか。人っていうよりも、大手メディアが報ずるかと。大手メディアっていうのは海外のね。
まあ、海外メディアもありますけど、そのメディアの発端となるのは、格付け会社とかね。はい。
うん。だから、とりあえず日銀が買ってくれるから、償還は大丈夫と。最後は。だから実際言って今の 50.3%、これについて海外の、まあ、例えばロイターとかブルームバーグね、こういったところがやばくないっていうように、まだ言わないからまだ大丈夫なだけなんだよ。で、これやばくないっていうふうに、まあ、海外のね、ロイターとかで言い出したらどうなるって言ったら、このロイターとかのを見てるよね、銀行も政府も。もちろん外人も、ね、外人たらヘッジファンドも。まあ、いろんなのこういうの見てるんで、こういったとこは、やばくないって言ったら、売ってくるだけなんだよ。だから、今のところ売ってこないってことよ。
誰も言ってない。
例えば、うん、そうそう、格付け、今出たけど、格付けが今シングル A なんだよね。ね、この後、トリプル B になりましたって言って、これに対して、まあ、このね、機関投資家とかは、やばいって思ったら売るけれど、まあ、やばいって思わないよね、まだ。やばいって思わなければ売らないっていうだけ。で、これ、WB になった瞬間にどうなるかって言ったら、これね、こうなったら、WB になったら、今度は強制的に売ってくるわけ。だからこっちは投資、まあ的確ね。的確。で、こっちはジャンクってことだから。だから的確さえしか投資できないところ、機関投資家なんかもあるよね。銀行とか、政府とか。こういったところは適格債だけは投資できるけれど、ジャンク債は投資できないっていうところもあるわけよ。そうすると、例えば、まあ、政府とかだとね、ジャンク債も投資できるんだけど、でも全体の 10% までとかね、90% は適格じゃなきゃダメ。そしたら、これなったら売ってくる。売ってくる暴落っていう形になるよね。で、日銀自体も、これ BIS の基準があるからね、日銀自体に。
国際決済銀行のね、ビス規制っていうのがあってね、
自分のところで買えるのが WB をどんどん買い進んでったら、これ日銀がやばいってなるよね、その時に、
うん。
で、これ日銀がやばいってなってくると、まあ、はっきり言って円が大暴落するっていうね、話になってくるんだけど、 まだその手前の段階で WB になるのはまだ先だと思うんだけれど、だからいつやばいかっていうと、ここの段階ではね、50.3% だとやばいんだけれど、まあこのメディアも何も言ってこないから、一応大丈夫なんだよ。で、これはどういうタイミングで言うかっていうと、まあそうだね、予算の問題だよね。この前イギリスでもなんかあったでしょ、大減税するとかさ。
はいはいはい。
イギリスで減税するって言ったら国債大暴落始まったよね。
うん、
それで撤回って言ったら、やめたって言ったら、急に切り返したよね。だから、減税すると言ったりとか、まあそうだね、今度の予算で、例えば防衛ってあるじゃない、まあこれについてはまた詳しい話別にするけどね。ね、防衛予算が必要だって言って、国債発行で賄うって言ったら、まあ下がりやすいよね。増税って言ったら別に下がりもしないっていうことなのよ。
うん、
だからこれはマーケットが決めることなんだけど、国債発行をまずしたらやばいっていうように、これもう大手メディアでもね、例えば日経とか含めていろんなメディアがもう国債発行はダメって言ってるわけじゃない。
うん、
ね。これを OK って言ってる人は、MMT 論者のちょっと頭おかしい人たちね。まあ、はっきり言って頭おかしいからね。この、インフレになってんの
よ。基本的に、国内で消化されてる国債は絶対破綻することはないっていう絶対論で、原理主義で言ってるだけの話で、こうやって海外メディアが報道するとか、マーケットを無視した論理しかない、うん、まあ、卓上型の論理でしかないっていうことですよね。だから、まあ、イギリスのその例で言っても、うん、減税するって言って、そのマーケットが反応したと。で、じゃあ日本で、いつまでもね、日銀は買い続けますって言って、じゃあそれはマーケット許すかって言ったらそうじゃないよって、そこを無視した議論してもね、もうしょうもないよっていう話ですね。
だから、そもそも、もうインフレになってるの 3.6% だよ、今。物価上昇率。ね、3.6% のインフレだったらやっちゃいけないんだよ。
うん、
MMT をやってはいけないって言ってんだから、MMT の論者も。ね。ステファニー・ケットンが言ってるわけだから、それ。そう言ってるにもかかわらず、まだこれを無視してる MMT 論者いっぱいいるからね。本当に。もうこういうのは話聞いたら、まあ、そろそろこれ、非主流派だから。主流はダメっていう人たちだからね。で、マーケットは何が動かすかっていうと、主流派が動かすわけよ。マーケットのほとんど、財務省もそう、マスコミもそう、ね、証券会社も銀行もそう、みんな主流派の意見がマーケットを動かすわけ。MMT 論者がマーケットは動かさないから、絶対に。動かせないでしょ？どうやってマーケットを動かすのって。で、ジャブジャブ、この人たちはただ単にこうしたらこうなるっていう。これ、タラレバ論っていうのね。こうすればとかね。タラレバ論は、はっきり言ってもう無視してください、こういうの。本当に。こういう、なんていうの、確率の低いことで、ギャンギャン言ってる人たちっていうのは、大体もう、現実が見えない人たちだから、こういうのは無視ね。だから、この人たちが、こういうような、ね、主流派が、増税するか、国債するかとか。だから、こっちの話になってくるわけよ、結局は。
うん、
どこで破綻するかって。ね、減税して、だから増税しませんと。国債すりますと。言ったらどうなるって。そしたら大暴落。これでやばくなる。だから日銀が 50% 以上を持っていたとしても、もうこれどういうことかっていうと、ガソリンはばらまいてますよ。
火はありません。
火がない、ね。だから、すりますっていうのが火だから。こうすると、火がつきますよっていうことなのよ。もうこれ 60% でも 70% でも、火がなければ大丈夫なんだよ。
大丈夫ですね。
ね、これ、火を拡散する通信社が、やばいって言ったら、ね、通信社が、ロイターが、エコノミストが、もうやばいって言ったら、やばいね、本当に。だからこれまでに時間がありますよっていうだけのことなの。別にこれ 30% でも本当はやばい状態でガソリンはもうばらまかれてるっていうだけなんだ。
うん。だからいつ燃えてもおかしくない状況ではあるんですけど、その秩序、火をつけてね、着火させる状態になるかならないかは、その日銀が何パーセント持ってるか関係ないと。要は、政府の姿勢であり、その海外メディア、うん、まあ、要はプロレス団体傘下にある海外メディアが、いつその火を投げ入れるかというところが、一番重要なポイントになるということです。
だから日本というのはプロレス団体の考え方次第、プロレス団体が潰せって言ったら潰れるし、まあ何も言うなって言ったら、ね、やばいとは誰も口チャックして言わなければ大丈夫なわけよ。
はい。
単なるそれだけで、MMT は関係ないから。 ということです。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。